こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。またちょっと間が来ましたけども、今は12月4日、午前1時15分です。もう昨日になりましたけども、昨日言うともね、つい3、4時間ほど前までいたんですけど、近江八幡、滋賀県近江八幡市の、主遊館というところで、大友義秀さんのギターソロのライブがあったので行ってきました。いいライブでしたね。僕、あまりギター弾けないんですけどもね、来てたらギター弾きたくなりましたね。なんかちょっといいギターを買って弾きたくなりましたね。前何やったっけ、赤瀬川源平さんがカメラを買った理由、ライカやったっけ、ライカを買った理由やったっけが、荒木がね、荒木信義こと荒木が、パシャパシャ撮ってる時のシャッターの音がいいから、そのシャッターの音に痺れて買ったいう話がありますよね。ライカやったかなやったか、とにかくなんかのカメラですよ。で、なんかそういう感じに近いですね。その話の面白みは、そのカメラっていう撮影するためのものやのに、そのレンズとか性能とかじゃなくてシャッター音がおもろいから買うというとか、話のみそなんですけどね。それで言うとギターを聴いて音がええから買うっていうのは、これはあまりにもベタベタな話なんですけど、ただそのどういうんですか、ギターで単純にいい音でこういい曲を弾きたいっていうんじゃなくて、なんかこういろんな音を出したいという感じがするライブだったんですね。なんかこう一個の音だけ弾いてても構わないみたいなね、いろんな音がするんだろうなと思ってね、一個の弦をつまびいただけでいろんな音がする、いい楽器ですね。そう思うとギターっていうのはね、多分その辺に落ちてるオンボロのギターでもそういうとこがあると思うんですけど、でもいいギターって多分すごいいろんな音がするんだろうと思うんですよ。昔今急に思い出したからすごい話飛ばしますけどね、バリに行った時にとあるジェイソン・モネっていう画家に会ったことがあるんですけど、彼が言ってなんか病院に行った時の話をしててね、病院に行ったらそのスプーンでその薬を舐めさせてくれるんだと。でその薬が毎回同じ味のはずやのにね、毎回舐めるごとに違う味がして素晴らしかったっていう話をしてて、なんかほんまかいなと思いながらね、細かいなって思ったんですけど、なんかその話ずっと覚えてますね。なんでか知らんけどね、こうスプーンでこう舐めるといろんな味がしてしまう、薬というかフルーツでも構わないんですけど、なんかそういうスプーンの一さじっていうのがもしあったらすごいじゃないですか。なんかそういう感自由を思い出したりしましたね。今話しながら突然思い出したんですけど、ともかくそのなんていうかな、こうこんな曲を弾きたいとかいうんじゃなくて、そのギターをこうポンと鳴らした時の音のなんていうかな、バラエティっていうのかな、これを一個の楽器やのに佐久間のドロップぐらい、ちょっと比喩がおかしいですかね、こう一個の楽器やのにすごいこういろんな音がするっていうね、なんかそういう楽器なんだなギターはって思ったんですよ。でもちろん僕もギター持ってるんですけどね、なんかこうアコースティックギターが欲しくなりましたね、今日のライブを聞いてね。それでね、それでまた思い出したんですけど、僕実はね、大友さんが出して、だいぶ前言うても今月ですけどね、先月出した、See You in a Dream。 ていうアルバムがあってね、この話を使用しようと思ってたんですよ。で、実は一遍吹き込んだんですけどね、もう時間経ったから、ちょっと話し直そうかなと思ったりするんですよね。で、その、See You in a Dream っていうのは、日本語に訳すと、夢で会いましょうというわけで、大友義秀プロデュース、佐賀由紀シングス、中村八大作品集なんですよね。中村八大さんの作品ばっかりが2枚組で、入ってるアルバムで、これはね、なかなかいいですよ。かなり僕、いいなと思って、何遍も聞いてるんですけどね。で、まぁ、あんまりこう、トータルに、話し出すときにないんで、あ、でもトータルに話した方がいいのかな。まぁいいわ。まず、ちょっと、こう、なんていうかな、部分から行きますね。その、いきなり、こう、バーンと広い話じゃなくて、こう、ちっちゃいとこから行くと、このアルバム、まあ、中村八大さんの曲ばっかりなんですけども、まあ、大友さんのアレンジがね、結構このマリンバとかね、あと、その、パーカッションでもこう、ウッドブロックとかね、なんかね、コツコツした音をね、いっぱい使ってるんですよ。まあ、ビューラフォンもそれになるかな。こう、すごいコツコツした音をあちこちに使ってて、まあ、極端に言うとピアノもそうなんですけどね。コツコツ感があるんですよね。で、それがやっぱり、こう、アルバム全体のなんかトーンをかなり、こう、鮮明にしてると思うんですけど、コツコツした音が多い。僕、マリンバってね、なんかやっぱこう、いろいろなニュアンスがありますけど、歌謡曲にマリンバが出てくると、なんか昭和30年代ぐらいな感じがするんですね。つまり、マリンバ。木琴ですよね。木琴っていうのは、マレットがあって、つまり、まあ、バチと言いますかね。バチがあって、木の板があって、その木と木同士がカツンとぶつかる音ですよね。まあ、ビブラフォンはそれが、その、マレットと、鉄、木と鉄がカツンと当たる。まあ、マレットっていうのは、実際には木製じゃなくてゴムだったり、それに、こう、いろんな、こう布とかね、いろんなものが来るんであるから、まあ、正確には、なんか柔らかいんですけど、とにかく、こう、木片とか、鉄片が、何か物と当たってカツンと言ったり、コツンと言ったり、ゴロッと言ったり、する音なんですよね。それが、まあ、マリンバとかビブラフォンっていうもんで、僕ね、そういう音ってなんか、もしかしたら今すごい失われてる音なのかなと思うんです。今でもあるけども、今でもあるんだけども、こう感覚として失われつつある音なのかなと思うんですね。なんか人の足音だと思うんですね、僕。で、人がこう歩いたり、バタバタするときに、コツコツって音が鳴るようになったのって、まあ、近代ですよね。またこれなんかちょっと、偉いとこに飛びましたけど、前は行こうか。こうね、話っていうのはね、こう、言った後しまったって思うこと多いんですよね。こう、自分が広げるはずのない風呂敷を、なんか一言言うと広げるじゃないですか。で、広げたからしょうがない話すだよね。自分で話しておきながら、ああ、しもたって思うことありますね。今はちょっとその近代とか言ってまたしもたと思うんですけども、思ってるんですけど、まあ、行きましょう、行きましょう。ね、広げましたからね、行きましょう。まあ、つまり、そもそも舗装された道なんてのはなかったわけですよね。あるいはその、板間っていうのもそんなにたくさんはなかった。そして板間の上を靴で上がるってこともなかったわけですよ。だから、それが起こるようになったら、まあ、近代、まあ、明治以降ですよね。明治も半ばを過ぎてからだと思うんですよね。だって、昔は下足板っていうのがあったわけですよ。板間に上がるときには、その、草履を預けて上がったんですよね。百貨店でも草履を預けて上がったんですよ。 だからちょっと奇妙な感じだったんでしょうね。昔たまにこう靴で上がったりする、あるいは下駄のままこうカランコロンという音をさせるっていうのはね、すごいこう違和感のあることだったと思うんです。それだけでね、もうあの電車の中でウォークマンからあののイヤホンから音楽が漏れてくるぐらい、あれよりもっと強烈に旗迷惑というかね、そんな音やったと思うんですよ。あのカランコロン下駄を鳴らしたり、こうキュッキュッ靴を鳴らしたりね、あのしてこう板間の電車に上がり込んでくる、すっごい変な音やったと思いますね。上野駅の構内が下駄の音でうるさいっていうようなあの記述が明治に残ってたりしますけど、そういう音、そういう音ってのはすごい近代の音だったんですよね。まあ、あの、僕エレベーターの調べ物をしてたことがあるので、エレベーターのことで言うと、丸の内ビルっていうのは、まあ、昭和の初めにできますけども、昭和の初めか、正確には大正の末にできますけども、その丸の内ビルって、エレベーターの中までは、あの、土足で行けるんですよ。で、エレベーターで上がって、その、何回か上に上がるとそこに下足板が回ってるという、そういうシステムだったんですけどね。それで、そのエレベーターに上がるときに、まあ、丸の内ビルの1階がね、こう、硬い床で、そこに下駄の音をさしてくる田舎者とかがおって、ほんまにかなわんとかいう、エッセイがあります。だから、その、カラカラ、カラカラ、コロコロ、いう、のが人間の活動の音だったんですよね。普通にね、あるいは靴がバタバタ言っても構いませんけど、そういう音ってすごいこうあの活動の音として不思議な音だったと思うんですね。あのまだありますね。他にも昭和の初め、昭和3年やったか4年かな。昭和4年に二村貞一が神田小唄っていう歌を出してますけども。神田小唄っていう、まあ、その頃神田っていうのは学生街だったわけですよね。だからその学生が闊歩する神田の街のこうなんかこう活気あふれる感じを二村貞一がまたこうハキハキとしたあの歌声で、下駄が鳴る鳴る神田神田神田って歌ってたんですけども、それはあの比喩ではなくて本当にその下駄履きの学生さんが、まあ、石畳だったりね、そのをガタガタガタガタ歩いてた、そういう賑わしい音っていうのが街には溢れてたんだと思うんですね。これどうなんやろ、こんなこと言ってて大友さんの話行くんやろうか、前はまあそうなんですよ。つまりね、あのまずその下駄対石畳、下駄対床っていうものすごいカツカツカツカツした音っていうのがその明治大正昭和に溢れてて、でもそれがだんだん戦争になってきて、なんかこうそういう威勢のいい音っていうのが少なくなってきて、でその敗戦になって、まあ街がリセットされますわね。それから下駄よりも靴っていうのが今度は戦後にポピュラーになってくる。でその舗装された道とか、あるいは石畳ペーブメントですね、こうコツコツコツと歩いていこうとっていうのがそうなる。だからそのなんていうんだろう、その近代の曙の下駄対石畳から靴対石畳になってくるわけです。ちょっとつつましくなってくるわけですよね。でしかもなんていうんやろう、こう独特のあの活動の寂しさいうのが出てきますよね。まああのこうわさわさ人通りがあるところを抜けて、一人で歩道で帰っていく時の足音というのがコツコツとする。これわらじでは絶対ない世界ですよね。砂利道でもない世界ですよね。この、人気のないところをコツコツと歩く感じね。物寂しい感じ。あるいはそのコツコツっていう音に、 の後ろからまた自分と同じように一人の人がコツコツと歩いてくる感じですね。そういうなんかこう人口が多いのか少ないのかわからん感じっていうのが多分戦後しばらくってあったと思うんですけどね。なんかそういう時代の音がするんですよね。木琴とか鉄琴とか、コツコツという響き。人が活動してて、朗らかに活動してるようだけども、一人で歩いてるとかね。なんかそういう時の、楽しいのか、わびしいのか、わからんみたいな音が、木琴にはすると思うんですね。それが、なんかやっぱりこう、なんとも言えん、こう、ノスタルジーでもないんですけどね、なんとも言えん感じをこう引き出しますね、僕のね。これは聞く人によって違うんかもしれない。なんか僕は木琴の音を聞くと、こう、街なんですね。木琴は街。街なんだけど、一人っていう感じがするんですね。だから、その、上を向いて歩こうとか、あと他にも雨の遊園地やったかな。黄昏のビギンでも何でもいいんですけど、そういう、中村八大の曲の持ってる都会っぽさね。そのくせこう一人ぼっちな感じっていうのと、木琴の音ってのは、すごい合うなって思ってるんですね。そうか。その話を始めたらまたちょっとでかい話をしたくなってきたけど、ちょっと一遍切ります。またじゃあ。